初夏と呼ばれる季節に入っても、朝晩の冷え込みが思ってる以上に厳しい日があります。また、梅雨の時期が早くなってるんじゃないかなと感じる、今年の5月です。そんな夜の冷え込みの中、夜中にトイレから戻ってきた息子が、私の持ち上げた布団の中へ滑り込んできます。まるで穴蔵へ回転しながら、こう戻るウサギのように。そして息子は私の腕の中でまたすぐに眠りに落ちます。その寝顔を見て思わず、かわいいなぁとため息が漏れます。食べちゃいたいくらいかわいいってこれのことだなぁと思います。目に入れても怖くないという言葉を知ってましたが、ほんまやなぁと思うんです。親にとって子供は不思議な存在です。ぎゅっと抱きしめて守ってあげたい。ずっと腕の中にいさせてあげたい。何もしないで寝息を立てているその姿を見つめているだけで、私の心に喜びが湧いてきます。親に可愛いなぁというため息をつかせてしまう存在が我が子です。主イエスがヨルダン川でバプテスマをヨハネから受けられたとき、天から天の父のこのため息が漏れました。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。と天から声がしたのです。天の父がその息子イエスに対して語りかけました。さて、親が自分の子供に向かってその愛情を表すときに、皆さんいろんな言葉でおっしゃると思うんですが、この中にいらっしゃるでしょうか。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。多分いないと思うんです。かわいいなとか、なんとかちゃんと自分の子供の名前を呼ばれたんじゃないか。そのような親の心に沿わせて、ここを翻訳すれば、大好きなイエス、かわいいかわいいイエスであっても良いと思うのです。そしてそれは、飛躍ではなくてですね、ここで愛するという言語のギリシャ語が、アガペトス、アガペトスという単語なのですが、その言葉には、最愛のとか、大好きなという意味があります。ですから、大好きなイエスとここで訳しても妥当だと思います。現在、新改訳聖書の改訂が行われつつあります。来年9月に刊行される予定だと聞いています。もしその改訂版の中で、この箇所が、イエス、大好き、かわいいかわいいイエスと訳されていたら、私たちはびっくりするでしょうか。さすがにそれは聖書のこの雰囲気と合わないと思うでしょうか。もしかしたらある人は聖書に対する冒涜だと怒りたくなるかもしれません。しかし、主イエスがその祈りの中で、天の父をアバと呼んだ時にこそ、当時のユダヤ人たちはびっくりしました。強い違和感を覚えただけではなく、神に対する冒涜であると怒ったのです。創造主なる神に、何という言葉を使うんだ。神にアバと呼びかけるなど、そんな祈りの言葉を口にしてはいけないと色めき立ったのでした。アバというのはアラム語でパパという意味です。幼い子が父親を呼ぶ言葉です。この一番初めに赤ちゃんがお父さんを呼び始める言葉、またお母さんでもいいんですが、まあ、世界中大体こう似てる言葉なんですね。 なんかこの M の発音が一番発音しやすいって聞いたことがあるんですよ。なんか、まんまんまんっていう。で、そのまま、ママになったり、パパになったり、アバになったりですね。アラム語で、お父さん、お父ちゃんって呼ぶときは、アバです。大きなお父さん、自分を抱っこしてくれるお父さん、頬ずりしてくれるお父さん、大好きなお父さん、幼い子が、完全な信頼を持ってお父さんに呼びかける言葉がアバでした。主イエスはそれで唯一の神である創造主に呼びかけました。どうして主イエスが天の父を、創造主をアバと呼べたのか。それは主イエスが天の父の声を聞き取っておられたからです。つまりイエス様は聞いていたんです。大好きなイエス。かわいいかわいいイエス。食べちゃいたいぐらいかわいい。目に入れてもお前のことは痛くない。という声を聞き取っておられたのです。だからこそ、イエス様の天の父への呼びかけは、アバでした。イエス様の天の父への呼びかけは、天の父の声を受け取った、それをこう反響させる祈りでした。愛されているから愛する。大好きだよっていう言葉を聞いたら、アバで答えたくなった。私たちの祈りもそうです。神様の愛を感じて反響させる、こだまさせるような。祈りとはそういうものです。先日、あるクリスチャンの夫人の方と祈りについてお話をしました。とってもよく祈られる方です。その方にこういうことを尋ねられました。私は、本当はお祈りの中で、イエス様に大好きです、と言いたいのですが、失礼でしょうか。また、私の主人は随分前に亡くなりました。恋愛結婚ではなくてお見合いでしたが、もし生まれ変わっても、もう一度、いや何度でもあの人と一緒になりたいと思うほど、私にとって大切な人なのです。そして、イエス様に対してもそのように感じるんです。でも、神様に対して大切な人だなんて失礼ですよね。まあ、つまり、そういう祈りの言葉を言いたいんだけど、言っちゃいけませんね、と。私は自分の胸が温かくなるのを覚えながら次のように答えました。素晴らしい祈りの言葉をお持ちですね。ぜひ今晩からでもイエス様に大好きです。私の大切な人イエス様と祈ってください。失礼なことなどありません。その言葉を聞いたらイエス様も大喜びなさいますよ。この方もまた天からの声をよく聞き取っておられたのです。ですから神様への呼びかけとして、大好きなイエス様、大切な人イエス様という言葉が生まれていたのです。天の父の愛の語りかけに対して私たちが創造主にアバと呼びかける。天の父が呼びかけてくださるのでアバと祈る。これこそ聖霊の働きの中心にあることです。ローマ書の五章の五節。ローマ書の五章五節。聖霊は天の父の愛を私たちの心にお注ぎくださる方である。ローマ書の五章の五節。後半から、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。聖霊によって神様の愛が私たちの心に注がれているんです。天の父が私のことを大好きだ、可愛い、そう言ってくださる声を聖霊が私たちの耳に、心の耳に届けてくださいます。 その声を聞いて私たちはまた聖霊によって創造主をアバ、パパ、父ちゃんと親しく呼ぶことができます。五章の五節は天から私たちに届ける、父の声を届ける聖霊の働きですが、私たちから天に向かって、行く聖霊の働きが同じローマ書の8章の15節。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。聖霊なる神が私たちの唇に与える祈りはアバ、父です。先週は教会の誕生、ペンテコステの日を共に祝いました。あの日から私たちにはこの祈りが与えられています。この愛の交わりが教会に据えられた日がペンテコステです。聖霊によって私たちは天の父の声を聞くことができるようになった。その神様に対して父ちゃんと呼ぶ祈りが与えられたんです。創造主なる神、唯一の神、私たちの天の父は私たちのことが大好きです。私たちを愛してくださいました。神は実にその一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださいました。この愛の声を聞く、天の父の語りかけを聞く、その声が私たちの心に反響することで、私たちの祈りは豊かな言葉を紡ぎ始めます。豊かな言葉っていうのは、私の感じていることと表現がほとんど重なり合うと言ったらよいでしょうか。そしてその天の声は閉ざされた神秘的な秘密の扉の向こうに隠されているのではありません。教会で他の人の祈りを聞いているとすごいな、私にはあんな祈りはできないなと思うことがあります。きっとあの人は天の声をよく聞いているんだろう思うかもしれません。しかし大切なことは、この天の声は公に誰にでも聞こえる明瞭さと大きさを持ってすでに語られているということです。つまり十字架のイエスによって、復活のイエスによって公に天の声は世界に響いているのです。ですからあの人はすごいなと思っても、私だって同じ声を聞いているんです。イエス様の唇にアバ、父ちゃんという祈りを生み出した天の父の愛の語りかけ、それはイエス様が洗礼を受けている時に起こったことでした。そしてイエス様は天の父と心を一つにして生きられました。一度も父の御心を損なうことなく、父を疑うことなく、天の父に従い尽くした生涯でした。そしてその生涯の終わりにイエス様は私たちのために十字架にかかってくださいました。イエス様が十字架にかかって死ぬということは、イエス様と天の父を一つに結んでいた絆が引き裂かれるということでした。天の父と一つとなって生きてこられたお方が、愛する父から引き裂かれねばならなかった。その断絶を前にイエス様は十字架の直前にゲッセマネの園で祈られました。マルコの福音書の14章にその祈りがありますが、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、 しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。ご自身の使命の完成に向けて、私たちの罪をあがなう技に向かって、それを完成させる十字架を目の前にして、しかしイエス様は祈られました。愛する父と引き裂かれることの耐え難さゆえに、この杯、十字架を取り除いてください。そしてこの祈りをするときもイエス様は、幼い子が一片の疑いもなくお父さんを呼びかける言葉で天の父に呼びかけたのです。アバ父よ。全く曇りのない関係、愛されていること、愛することが満ちている関係、お父さん、息子を愛する父と父を愛する息子の葛藤と苦悩を超えて、イエス様は十字架にかかってくださいました。天の父は御子の体を持って私たちの罪を十字架の上で焼き尽くしてくださいました。ゴルゴダの丘の上でイエス様が十字架で貼り付けにされたその時、空が暗くなりました。それはまるで我が子の苦しみを制止することが耐え難くて、天の父がその目をつぶられたかのようでした。この父とこの苦しみ、ここまでして神様は私たちをご自身の子としたかったのです。ここまでして神様は私たちを愛されたのです。ここまでして神様は私たちの唇からその一言が聞きたかったのです。天の父は今日も私たちの唇からご自身を呼ぶ声、私たちの祈りを待っておられます。それはもちろん、アバ、父よです。一言祈りを捧げます。アバ、父よ。お父さん。私たちのお父さん、一人子をくださるほどに私たちを愛してくださったお父さん、今週も私たちそれぞれの歩み、家で職場で友達と会うとき、地域に出かけていくとき、私たちにあなたの声を聞かせてください。私たちの唇に最もぴったりくるアバ父よを新たに与えてください。御子をくださるほどに私たちを愛してくださったあなたへの呼びかけ、私たちの心にぴったりくる祈りがそれぞれに与えられますように、祈るごとにもっともっとあなたがどれほど私たちを愛してくださったか、私たちの耳が開かれていきます。信じられないくらいに私たちを愛してくださったあなたへの祈り、ますます豊かなものへと導いてくださることを感謝いたします。御子を与えるほどです。私たちに許されないあなたへの親しい愛しい呼びかけがあるはずがありません。大胆に大胆に愛してくださったあなたを大胆に愛する祈り、大胆に愛していく行動へと今週も導いてくださることを感謝いたします。この天の父との絆を生み出してくださったイエス様、感謝いたします。あなたの皆によって祈りを捧げます。アーメン。